はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマは大人の学びは痛みを伴うということでお話をしていきます。話の結論としては環境を変え人間関係を変えようということです。ぜひ最後までお聞きください。この大人の学びは痛みを伴うという言葉は私がね、バスケットボールの指導者の、ライセンスですね、日本バスケットボール協会公認コーチライセンス講習で、学んだ言葉で非常に大事な言葉だと思っています。でまずということで現状維持イコールイコール衰退なんですね。これ大事なのでもう一回繰り返しますけど、現状維持イコール衰退ということです。私たちは生き物なので現状維持っていうことは絶対ありえないんですよね。私たちの活動でいくと 毎年のように同じような練習をして、毎年同じ時期に同じような相手と練習試合をして、同じようなところと大会をして、で同じようなところで勝って同じようなところで負けるということをずっと繰り返していたとすれば、それは現状維持ではなく衰退ということですね。私たちは成長するのが当たり前なんですよ。髪の毛は伸びるのが当たり前だし、爪は伸びるのが当たり前ね。子供だったら背は伸びるのが当たり前ということなので、絶対に成長する方が当たり前なのにもかかわらず現状維持しているということであれば、それは衰退というふうに考えた方がいいんですね。で、さらに言えばですね、子供は柔軟で大人は硬いんですよ。何がかっていうと頭の中ですね。子供っていうのは学んだものをどんどんどんどん吸収していくということに対して、大人になってくると自分の経験とか価値観とか、まあ、良くも悪くもそれが固まってくるんですね。なので、学ぶということに対して一回硬いものをですね、こう殻を開けなきゃいけないっていうような感じで痛みが伴うんですよ。新しいことを学ぶっていうのは今までの人生の自分がね、今までの自分は何だったんだろうみたいなことから始まるので、やっぱり新しいことを学ぶ、変化するっていうのは人は嫌うんですよね。まあ、子供の頃はそんなことなくて、新しいことをどんどん教わってね、家に帰ってくると今日学校でこんなことあったよっていう風な新しいことの話をしてくれるということですよね。で一方で年を取れば取るほど、昔の話しかしないと、新しいことの話はせずに、昔私がこう何歳の時はこうだったとか、そういう話が多くなってくるということです。はい、なので、変化していかなきゃいけないのに対して変化すると痛みを伴うということ、この辺のジレンマがですね、やっぱり私たちが現状維持に満足しちゃうっていうところだと思うので、ここのまずはあのメカニズムを頭に入れた上で、じゃあどうしたらね、変化に対応していけるのか、そして学んでいけるのか、成長していけるのかっていうことを考えると、やっぱり居心地の悪いところに自分が飛び込む以外ないんですね。これをラジオを聞いてて、ちょっと気持ち余裕がある人はですね、紙とペンを持ってきて、丸を書いてください、ね、大きな丸を書いてください、ね、紙とペンを持って大きな丸をぐるーっと書いてください。書きました、ね、で書いたらその内側にもう一個丸を書いてください。はい、そしたらですね、そのさらに内側にもう一個丸を書いてください。そうするとなんかこうダーツとか射的みたいな、あのなんか的みたいなのができますよね。大きな丸、その内側にもう一個の丸、内側にもう一個の丸みたいなね、感じになるでしょ。その時に一番内側にある、丸、あのその大きい丸全体が、まあ、地球だとしたらですね、そのコアの部分ですね、一番こう中心にある部分、ここを、コンフォートゾーンっていうんですね。コンフォートゾーン、一番心地よいゾーンですね。で2つ目の、層が、これがストレッチゾーンですね。ストレッチゾーンで一番上のゾーンがパニックゾーンということになります。はい、そのあなたの描いたおまんじゅうがですね、丸がおまんじゅうだとしたら、真ん中のど真ん中の、甘いあんこのところが、コンフォートゾーンで、外側のところがストレッチゾーン、一番外の皮が、パニックゾーンということになります。いいでしょうかね。で大体私たちはですね、やっぱりこのコンフォートゾーン、心地よいところにいると、安心なんですね。変わらないからです。あの毎年同じようなところに行って、同じような人と会い、同じようなタイミングで練習試合をして、同じような合宿先で合宿をして、で同じような大会に出て、同じようなところで勝って、同じようなところで負けると安心なんですよ。だからこれが、一番心地いいんですね。ただし、現状維持イコール衰退ということなんで、ここから飛び出してストレッチゾーンに行かなきゃいけないんですね。ちょっと居心地の悪い環境に身を置くっていうことです。はい、例えばあなたが全国大会に一度も出たことがないとしますよね。そしたらやっぱり全国大会に一度も出たことがない人同士で合宿をするっていうのはこれ楽しいんですよ。はい、あなたなら安心するから、自分が変わらなくていいからですね。 仮にこれがですね、全国大会に出たことのあるチームが10チーム集まりますと、ね、全国大会常連ですと、むしろ出るのは当たり前で、どうやって日本一になるかを、考えるためにこの合宿をしていますというところに、一度も全国大会に出たことのない人が入ったとすれば、これ相当に居心地が悪いんですよ。なぜなら話が合わないからです ね、こういう戦術はどうだろうとかですね、こういう風な選手がいるので、あの選手をリクルートするにはどうしたらいいかとかですね、そういう話をしているのに対して、そんなところの次元ではなくて、他のことを考えて活動している人が一人だけ入ったとすればですね、それは相当に居心地が悪いんですよ。はい、居心地が悪いんですね。だけれども人間っていうのは面白いもんで、やっぱり変化に対応するこの才能みたいなのが誰しもあるんですね。環境に身を置くと、まあ3日3週間3ヶ月3年とその場所にいればいるほどですね、良くも悪くも慣れてくると、良くも悪くも慣れてきて、その一旦ストレッチゾーンだった、ちょっと自分が背伸びして居心地が悪かったなっていうゾーンがコンフォートゾーンに変わっていくわけですね。でそうなったら自分が成長しているということなんです。で大変なのは最初にストレッチゾーンに飛び込む、その居心地の悪い環境に飛び込む、その最初の一歩だけと。でそこのところは痛みを伴うと。なぜなら大人の頭は硬いからということですね。子供の頃っていうのは、頭の中が柔軟なので、このコンフォートゾーンとストレッチゾーンの行き来がですね、すごく簡単にできるんですよね。だからどんどん新しいことを入れていくと、ね、でたま、好奇心に応じて、とにかく好奇心のままに従って行動するということをしているんですが、大人になってくると良くも悪くも固まってくるので、このストレッチゾーンに飛び込むことが非常に居心地が悪くて痛みを伴うということになるわけですね。うん、だから私たちは成長したかったら現状維持イコール衰退なので、居心地の悪いところにあえて飛び込むと。ここで自分やっていけんのかなと、こんなこと今までやったことないなっていうところに飛び込んで、そして頑張ってみるということができれば、どんどんと自分は変わっていくと。逆に言うとですね、環境を変えず人間関係も変えずに自分だけ変わるっていうのは無理と。これ絶対に無理ということですね。大事なことなんでもう一回繰り返しますけど、環境も変えず人間関係も変えず自分の努力だけで変わろうとする、これは絶対に無理ということですね。なのでストレッチゾーンに飛び込む、居心地の悪いところに飛び込んでいくということ自体が変化に対応する人間になるし、それができなくて、そのまま現状維持イコール衰退ということになりますので、私のボイシー聞いてるね、あなたであればちょっとこう飛び込んで、ストレッチゾーンに飛び込んで、居心地の悪いところに飛び込んでってことを繰り返して、今もね、今日も私のこの話聞いていただいていると思うので、ぜひそのね、大人の学びは痛みを伴うということを頭に入れた上で、ぜひストレッチゾーンに飛び込んでみてほしいと思います。最後にですね、そのパニックゾーンというところをちょっと触れておきたいんですが、これはですね、無理をしすぎると体を壊すということになります。明らかに努力しすぎ、明らかに自分に合わない環境に身を置く、でだけど我慢しなきゃいけないと思ったときは、そこは、逃げてください。体を休めてください。まあ、学生であれば不登校状態とかですね、それから社会人であればうつだとか、そういった、まあ、統合失調症とかですね、そういったいろんな深刻な健康問題になりますので、そういったことを察して、痛みを伴えということではありません。パニックゾーンに行ったらですね、これはもう本当に体に身体的なものが出るということになったら、それは無理せず、それは学びのためにもならないので、そこは逃げてくださいということで、コンフォートゾーン、ストレッチゾーン、パニックゾーンということで、3つの層があり、そしてストレッチゾーンに飛び込む、ちょっと居心地が悪い、ギリギリ背伸びしてばくっついていけるけどやたら疲れるというような、そういう環境に身を置いて環境を変え、人間関係を変えることが、ね、私たち成長の唯一の方法だというお話です。はい、ということでもうちょっとだけお話をしますので、このままお待ちください。はい、ということでいかがだったでしょうか。今日の話なるほどとちょっとでも、いいなと思ったらですね、ぜひハートマークいいねのボタンを押しておいてください。それからどのチャンネルかわからなくなる前に、初めてねこの話を聞いて、ここまで聞いていただいたのであれば、どのチャンネルかわからなくなる前にぜひフォローのボタンを押しておいていただければと思います。このチャプターではコメント返しをしています。昨日は選手の性格をつかんでいますかという、この放送結構好、好評でしたね。まだ聞いてない方はぜひこのチャプターのリンクから聞いてください。影島さんですね、今日のお話聞きながら現在のチームや今まで関わってきた選手を振り返ると確かにと思うことが多くて面白かったですということでね、うん、なるほどなるほど、そうなんですね、ありがとうございます。ねじまきどりさん、面白い、息子は末っ子でガードです、結構当てはまってますということでね、息子さん非常に上手なんでしょうねはい、ありがとうございます。それから 森下さんからハートマークいただきました。ありがとうございます。高野さん、とっても面白いです。ミニバス、中学のクラブチームの時に感じたのは3人兄弟の多さ。なるほど。もちろん2人兄弟1人っ子もいますが、3人兄弟率の高さに驚きました、ということで、なるほど。あとたまたまだと思うんですが、中学のクラブチームでは年の離れた3人兄弟の末っ子、4人兄弟の末っ子が多かったです、ということで、ご自身の体験ね、シェアしていただいてありがとうございます。最後レンジャーさん初コメントです、ということで、初コメントありがとうございます。拍手。いつも放送楽しみに聞いていただき、聞いています、ありがとうございます。怪我、手術、病気、転職等あってバスケットボールから離れて約20年、ご縁があってアンダー15アシスタントコーチをさせていただきましたが、少し前 D 級コーチ受講しましたと、諸先輩方からは D 級コーチくらいかと笑われそうですが、三原先生のおっしゃっていた居心地の悪いよう思い知ってきましたと。あ、なるほど、思い知ってきました。あ、なるほどなるほど。まさにね、今日の放送が、これに値しますよね。はい、その行動力に拍手です。レンジャーさん、ありがとうございます。またこれからも聞いてください。はい、ということでありがとうございました。今日の放送の、に関するコメントまたはね、質問なんかもいただければと思います。バスケの大学研究室では現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しております。もしよかったら、一度案内ページから内容を覗いてみてください。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。